島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズがお送りいたします。今回は初めて海外からの技能実習生受け入れの取り組みを始められた株式会社リオンドールコーポレーション人事部部長の山口正幸さんにお話をお伺いしています。
山口さん、よろしくお願いします。
リオンドールの山口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、でリオンドールさんではこの度ベトナムから実習生を受け入れるということなんですけども、はい、この実習生を受け入れる、きっかけっていうのはどういったところだったんですか？
はい、皆様もご存知のように今の少子高齢化という中で、手前どもリオンドールとしても、働く方、労働力というところで、人員が不足しているということがまず第一に挙げられますね。
はい、なぜこのベトナムっていう国だったんでしょうか？
そうですね、もともとベトナムという国自体が、親日派というところもありまして、あとは ODA 等で日本の国 あとベトナムとの関係も非常に良好である、政府の関係も良好であるというところからベトナムを選ばせていただきました。はい、
実際にこの採用試験というのが今年の4月にあったそうなんですが、こちらベトナムで行われたんですよね？
そうですね、今年の4月ゴールデンウィーク前にベトナムへ行ってまいりまして、実技あとは筆記試験等を行ってまいりました。
はい、その時には、今回は何人の方が合格という形で決まったんですか？
今回は22名ですね。
はい、一応第1期生としてじゃあ22名の方。
そうですね、第1期生22名ですね。
はい、今この合格が決まった22人の方っていうのは今はどういう状態にあるんですか？
ベトナム側の、送り出し機関というところがございまして、そちらの方の日本語学校に通っているという形ですね。
はい、実習期間が3年ありますからね、3年この日本に住むという形になると、この日本についても勉強という形で今進めているというところなんですね。
そうですね、法改正が行われる予定で、3年から今度5年になることもありえますので、はい、今回の22名も、希望者は5年間残っていただいて、いろいろと技術と、交流等を深めていければなと思っていますね。
そして、この10月の、来週ですか、また2期生の面接もあるということなんですよね。
はい、来週、そうですね、で1期生は総裁センターの方で活躍していただこうと思っているんですけども、2期生の方は実際の店舗お店の方で水産、魚のお造りを作ったりとかっていうところでまた活躍をしていただきたいなと思っております。
はい、また1期生はこの今年の冬から
そうですね。
はい。
で第二冬、雪が降らない国ではあるんですけども。
そうですね。
はい。でも皆さん雪を見るのが楽しみですということを言っていただいてます。
はい。で2期生は来年の春から、
そうですね。
はい。予定しているということですね。
はい。はい。
で先ほど少しお話もありましたが、この3年間会津での生活っていうことになると思うんですけども、はい、そちらちょっと不安だったりっていうのはありますかね？
そうですね、私自身も最初はお店、2期生を今度採用するんですけども、初めにお店に配属した場合、言葉の壁の問題とかいろいろあるのかなという気持ちはあったんですけども、実際に1期生を採用にベトナムに行って、彼女たちの本当に真面目でひたむきさ、その真摯さというのが本当に伝わってきまして、多分こちらとしても通訳の方をつけて行きますけども、しっかりとコミュニケーションを取っていけるんじゃないかなと思っております。でもちろん彼女たちだけにそれを期待するのではなくて、受け入れ側の我々としても言葉の、 日本語に翻訳したものであったりであるとか、あとは会津若松の国際交流協会さんをはじめ、あの地元関係機関の皆様とも連携を取りながら、なるべくその留学生と技能実習生の皆さんが安心して本当に日本会津っていうところを楽しんでもらいながら、自分たちの技術を学び、お給料面でも自分たちが求めるものを得て帰ってもらいたいなと思っております。
はい、リオンドールさんとしては、あと、今回その海外からの実習生を受け入れるのは初めてということ で、
ね、
はいはい、お伺いしたんですが、リオンドールさん側としても、結構受け入れの準備っていうのは大変なんじゃないですか。
そうですね。ただ何でしょう、実はですね、センターの責任者の者が、ベトナム人の方のホームステイの、ホストファミリーになったりということで、我々側としても、ベトナムの人たちが本当に会津に馴染んでいけるようなことで、実際にベトナムという文化を知るようなことも今始めています。
はい、リオンドルさんとしても、万全の準備を整えて、
そうですね、
はい、この冬からということですね。
はい、
はい、それでは最後に山口さんの方から、リスナーの方に何かメッセージをいただけますでしょうか。
そうですね、実際にこれからベトナムの皆さんがやってこられて、地域の皆様と交流を深めながら、本当に実習期間を終えても、例えば日本人、うちの例えばリオンドルの社員であっても、地元の会津の方であっても、例えば結婚をして会津に残ってまた続けていかれるように、そうでなくても国に戻ってからまたこれから始まっていく交流をにつながっていけばいいのかなとは思っております。
はい、わかりました、ありがとうございます。今日お話をお伺いしましたのは、株式会社リオンドールコーポレーション人事部部長の山口正幸さんでした。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ツイッターでたっぷり遊べる低燃費に走りの楽しさ芯からレベルアップ。低い、大胆、中身までかっこいい。さらにハイブリッド 4WD も真っ先にあなたに見てほしい。すべてが新しいプリウス、福島トヨタから。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。